皆さんこんにちは。第76回府中ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み府中で仕事をしている私たちが府中で活躍する方を紹介することでより良い街になったらいいなと思い放送しています。今日のパーソナリティはお久しぶりふブレッド荻原とニュースペーパー長代でお送りいたします。ニュースペーパーこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。は
こんにちは。
まあ真面目にねいきたいと思ってはいます。
今日真面目にいくんですか。
はい。でも最近暑いじゃないですか。
暑いですね。
なんでね、あのこの暑さを少しでも和らげるように、うん、寒さマックスでいきたいなと思って。
おう。
はい。だから思ってマッシュルームはいって感じで、始めて今日も行きたいと思います。
大丈夫、
はい、久しぶりね。ちょっと緊張してますけど。はい。さて今日はあのニュースペーパーと一緒に、うん、府中市、多摩墓地、多摩霊園の多摩墓地ですかね、その東側にある普賢寺さんにお邪魔しています。前回多摩墓地の南側の蓮舫寺のテンプル小川さんのところにお邪魔したんですが、まあ府中ラジオこのね東の仲間たちのパーソナリティのニュースペーパーといえば仏教が大好きっていう、
はいはいはい
はい、そういうことなんですけど、最近も仏教にハマってるんですか。
ハマってるっていうか、やっぱり48年も生きていくといろいろ悩むこととかすごくあって、で何もなんていうの解決しようがない問題と、
はいはい、
だけど心穏やかに生きたいってなると、
はい、
すごく仏教のなんか教えとかに、いや薄いっすよ、薄上辺のことだけど、それだけでもちょっと安心してこう心が穏やかになるって経験があったから、
はいはいはい、
すごく今日楽しみです。
あ、本当ですか。
はい、
そうですね、まあいろいろ今日はここね普賢寺での、まあ、小野さんに来てもらってるんで、まあいろいろね学ばせていただこうかなと思ってます。
はい、
はい、では早速紹介したいと思います。普賢寺で住職をなさっている小野上官さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
では簡単に自己紹介まずよろしいですか。
はい、もみじが丘にある普賢寺の住職をします小野上官と申します。寺で、カフェを行ったりですね、座禅をしたり、あとまた写経営をしたりですね、ヨガをしたりということで、地域に開かれたお寺を作ろうと今目指して精進しておりますので、どうぞ皆様遊びに寺に来ていただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まず、まあ、小野さんに聞きたいのが、なんで、まあ、ここ普賢寺で住職をなさってるか、まあ、どういうきっかけでなったんでしょうかね。
あ、はい、はい、実は私でこの寺の43代目の住職でございまして、
はいはい、
まあ、父も、祖父もこの寺の住職で、日本の仏教というのは明治以降は、まあ、世襲制が基本となりましたので、まあ、私も生まれがこの寺というところ で一人っ子でも、ありましたので、まあ、順当にというかですね、私自身も僧侶になりたかったということもあって、僧侶となって、住職になったということです。
うーん、そう、まだ小野さん若いですよね。
はい、今年で37になります。
ね、そうですよね、まあ、ここら辺の、まあ、お寺さんいっぱいありますけど一番若い。
そうかもしれないですね。
はい、
大体住職なのは50ぐらいがほとんどかなと思いますね。
いや、で、まあ、いろんなことも、まあ、さっき言ってましたけどいろんなことやってまして、まあ、Facebook を見る限り、まあ、最近で言うとカフェテラスを6月にオープンされたっていうことで、
はい、
まあ、実は私ブレッド荻原と、まあ、つながったのがこのカフェテラスがきっかけで、
そう
です、はい、でうちの食パンを、ホットサンドで、
はい
はい、使っていただいてるっていうことで、はい、まあ、その、まあ、オープンのきっかけだったりね、カフェテラス普賢寺、まあ、これに至るまでのちょっと、まあ、経緯をちょっと教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。はい、実は私自身ずっと僧侶というわけでもなくて、大学卒業後は、一般企業に就職しまして、で、起業もしたりしてですね、でそこの一番最初の事業が寺カフェだったんですね。で寺カフェをするっていうことは、なかなかこう東京とかだと寺に入りにくいという状況があると、うん、京都とか奈良の観光寺院は 普通に入れると思うんですけど、結構あの日本に東京には寺がたくさんあるのになかなか入りづらいという状況があったと思うので、まあそれで人が集まりやすいとか入りやすい場所ってどこだろうなと考えた時にカフェが、それが一つの打ち手かなと思いまして、寺でカフェをやって皆さんにまあお寺に来てもらう、そして、まあ仏さんとか仏教に触れていただく、ね、こういうことによって、今本当に忙しかったり、心が、大変なような人たちがたくさんいると思うので、それの一助になればなというふうに思って寺カフェを始めて、で自分の寺の、住職にもなったんで少し落ち着いたんで、うちの寺でも寺カフェしたいなということでオープンいたしました。
そう、実はね今この普賢寺さんで収録してるところがここまさにこのカフェテラスの場所でさせてもらってるんですけど、あの普段はここは、控え室みたいな。
そうですね、はい、今までは土日やはりこう法事ですね、あの皆既法要をするので、うん、お檀家さんの休憩場所とかになってたんですけども、あんまりやはり平日というのはいらっしゃらないし法事もないので、うん、使わなかったので、そこをまあ大体今月水木金ですけれども、うん、平日カフェとして、オープンしている、そんなような場所になっています。
まあ、有効利用をして、まあ、なんていうんですかね、やっぱりこう来てもらえる方、足を運んでくれる方をちょっと増やしてどんどん活気をつけていこうっていうことなんですかね。
そうですね、
はい、分かりました。まあ、ぜひあのちょっとメニューがいろいろあって、
はい
ね、あのこれ全部手作りですもんね。
はい、
まあホームページ等で確認できますよね。これ
ですね、まだホームページができない。
ホームページがまだできてないんですけど、
あのまずインスタ、
はい、インスタやあとブーランジュイテールビバンに広告チラシも置いてありますんで、もしよかったら確認してみてください。
お願いします。
はい。じゃあ次のちょっとお題なんですけど、
はい、
まあ Facebook 先ほどもまあ見る限りあのいろいろ小野さんってあのいろいろ活動してましてそう、まあ僕がびっくりしたのがあのインドまで修行に行ったりしてるっていう、
はい、修行というかはい、
はい、
お願いしていただきました。
どういうきっかけでインドまでっていう、まあ、仏教なんですかねこれは。
そうですね、はい、プライベートの話なんですけれども、はい、3月に、第3子が生まれまして、はい、で子供を連れて妻が里帰りするというタイミングだったんですけど、うん、あのなので一人こう時間ができるわけですね。子育てで追われてたんですけど、うん、なんでこの1ヶ月は一番やりたいことをやるぞというふうに思って一番やりたいことは何だかと考えたら、やはり仏教の生まれた土地であるインド、でお釈迦さんが、いらっしゃった場所ブッダガヤっていうその聖地巡礼に行きたいというふうに思って、まあ強行でですね、妻にも許可を得て、はい、インドの聖地巡礼に行ってきたっていう感じですね。
やっぱりなんかインドに行って聖地に行ってなんか効果っていうか、なんか変わったことってあります？
そうですね、やっぱり全然違いますね。あのインドって面白い国で、あのちなみに府中インドの会っていうのがここの拠点にしてやってたりするんで、はいはいはい、インド好きが実はうちの寺に集まるんですけど、インドは大好きな人と大嫌いな人で分かれるっていうふうに言われていて、で僕は大好きな方なんですけども、というのもやっぱりこう日本と全然文化も、民族も宗教も違うので、そのですねこう違いを楽しめるかちょっと嫌悪感を描くかって、差が出てくるなっていうふうに思うんですけれども、まあ、まさにもう宗教者というか宗教家としてインドに行くと、まあ、信仰がこう根付いてるんですね。で、まあ、ヒンドゥー教が強いですけれども、そういったようなあの人が生きるとか祈るとかそういう人類の源泉を見れるような気がしまして、そしてそれが中国大陸に渡って日本に来てというような系譜があって、日本でここ仏教を花開いたというふうに思うと、自分が普段している仏教とかお寺とかっていうのの、まあ、ありがたさというかですね、毎日こうあのお勤めっていうお経を読めるっていうのは、あ、私たちの先輩が命がけでこれを託してくれたから今ここに手元にあるんだなっていうのが分かるんで、それをインドに行くともうまざまざと感じさせてもらうんで、素晴らしい経験をさせてもらったなっていうんですね。
なるほど。 じゃあもう明日からニュースペーパーインド行かなきゃダメですね。
ほら僕はインドに行ったね、小野さんにいろいろ教えてもらえるといいわけでしょ。
そうですね。
そのために行ってくれたんだ。
そう、なるほど。じゃあ次に、すみません、聞きたいことがあって、あの、はい、伊崎のさおとび修行っていう、
はい
はい、ちょっと僕動画で YouTube で見させてもらったんですけど、すごいんですよ。琵琶湖でしたっけ、
はい、
のちょ、まあ、島があって、そこに竿が1本ビューッと15メートルぐらいですかね、
そうですね、
20メートルぐらい、こう、はい、ビューッと竿があって、そこをお坊さんが一人で歩いていくんですね、
うん、
で皆さんの願いを託しながらこう歩いてって、琵琶湖に飛び込む。高さでいうと
7、8メーター
のとこ飛び込むんですよ。
マジで結構怖いよね、7、8メーター。
めちゃめちゃ怖いです。だからオリンピックでね、いろいろ飛び込みのプール ああいう感じです。ああいう感じで飛び込んでいく、それについてちょっと聞きたいなと思って。
あ、はいはい、ありがとうございます。まあ、その伊崎の竿飛びって言われてるのが伊崎寺という寺なんですね、うん、そこの竿が出ているところ。でそこの、8月1日は、大きな行事が毎年あって、それが、まあ、竿飛びというところなんですね。でこの竿飛びに参加できるのが、まあ、私が天台宗、の寺の住職で、まあ、比叡山に、まあ、開放行という宗があるんですけど、それの100日の開放行をした人間しか、まあ、参加できないような行事になってるんですね。で、その竿飛びというのが、まあ、一つの修行としてあって、先ほどご説明あった通り、岩からこう竿が伸びてるわけですね。なんでそこの根元からですね、行者、修行者ですね、行者は歩いていくと。でその竿は、その千日の開放行者がそこの住職をしてますけど、教えていただくのがやっぱりこう揺れるわけです、
うん、
なんで竿というのは人生みたいなもんだと。だからあれをこう歩いていくというのはまさに人生をなぞってるんですね。であれ竿をちょっと遠くから見ると分かんないんですけど、先がこう先端が細くなってるんですね、
はいはい、
あれはちょうど不動明王お不動さんの剣を表してるんですけれども、その剣の先に行くにつれて細くなるということは、やはりこう年を取ると目も見えづらくなったり、耳も聞こえづらくなったり、老衰していくと歩きづらくなったりというところも表して細くなっていくと。そしてこうやっぱり人生揺れるじゃないですか。楽しいこともあれば苦しいこともあればっていう、こう揺れてるのをどんどんどんどん先に行けば行くほど揺れるわけですよ。やはりこう年を取れば取るほど、自分の人生を振り返ったりというか、もうという揺れる気持ちもあると思うんです。でそれを最後ピタッと押し付けて飛び込むというのが、まあ飛び込むというのは実は写真の行って言われていて、まあ、体を捨てる、社が捨てる、身が身体の身ですね。だからこの身を捨てて、する、ね、皆さんの願いを込めて、飛び降りるってことなんですけど、つまりこう、物騒な言葉で言うと自分を、一回殺すというか、捨てるわけなんです。でそれで、琵琶湖からまた岩場を登っていって、まあ、蘇生復活蘇るわけですね。そうすることによってまた新しい人生を歩むみたいな、そういう修行を一環としてやっているわけなんですけども、そういったやっぱりこう自分を捨てるっていうのが仏教の中では大切な教えとしてありまして、何かこう手に握ってたりすると次に新しいものが取れないので、それを一回ね手放す、そしてまた新しいもの、これの繰り返しをしていくっていうのを表しているのがこの伊崎の竿飛びだというふうに、そのアジャリさんから教わりました。
じゃあすいません、次もう一つ、あの、はい、東日本大震災の13回忌慰霊行脚って書いてあったんですけど、はいはい、これはどういうことを言われ
てますか？日本はこの宗派たくさんあるんですよね、はい、日蓮宗、天台宗とか浄土宗、浄土真宗とかあるんですけども、それをもう束ねる、全日本仏教会とか、そういうような、集団があるんですけど、そういう人たちがこう一斉にですね宗派を、超えて集まって、まあ、慰霊の行脚をするっていうようなものでして、でその先頭に立ったのが、私が比叡山の時の開放行の修行した時の思想である千日開放の行者のアジャリさんだったので、その方が先頭を立って、まあ、慰霊の行脚、お経を唱え投げやりとか、して、行かせていただいたというところで、実際にこう津波の被害があった場所を、歩いて、それで慰霊供養をしたというところです。
なるほど。そう、話聞いてるとインド行ったりね、伊崎行ったり東日本でね、あのいろんなところにやっぱ飛んでね、あと まあ、ここね普賢寺さんでもいろんな行事があったりして、まあ、ちょっと時間ないんで一応寺ヨガだったり日曜の寝る前座禅、
はい、
うん、とかあとコロナ前とか和菓子教室などもやられたって、ね、
はい、
うん、
ちょっとカフェも軌道に乗ったら月1とか、うん、そういうので先生とまだつながりありますね、
うん、
教室を開いていきたいなと思ってます
ね、 もうここに来れば、まあね、いろんな楽しめるっていう言い方があってるのか分かんないですけど、
はい、
ね、そういう場にもなってるんで、まあ、いろいろこうか、ね、これから変わっていくこの変化が楽しみな
寺ですよね。
はい、すいません、ちょっとねまだまだ聞きたいんですけどお時間がなくなってきちゃいまして、まあ、リスナーさんにだけ一言お願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、もみじが丘2丁目にあります普賢寺ですので、これからどんどんいろいろ皆さんに、楽しんでいただけるような行事だったり、まあ、イベントを、計画していきますので、ぜひですねお立ち寄りいただきまして一緒に、まあ、楽しい人生を過ごせればなというふうに思っておりますので遊びにいらしてください。
はい、ありがとうございます。小野さん、東の仲間たちになっていただけますでしょうか。
はい、ならさせていただければ。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。では、第76回東の、府中ラジオ東の仲間たち、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよならっきょ
この番組は原田工務店ユーカリホームバーバー目覚み読売センター府中第一ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。